僕がいます。力を貸してください。日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、西村さんが3週ぶりに戻ってまいりました、はい、お帰りなさいませ。
ただいまです、3週間お休みいただき、元気になって帰ってきましたので、またよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそ一つよろしくお願いいたします、メインパーソナリティが3週間いませんでしたので、私もちょっと心細いところがあったんですが、西村さん戻ってきてくださったんで、もうホッとしてるところです。
ありがとうございます、
この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしていく番組でございます。そしてこの番組のメインパーソナリティはもう長い間十数年、この番組十数年続いてるんですよ、この十数年、パーソナリティをやり続けていただいております西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この番組のエンディングテーマということで、はい、栗山亮太さんのリアルビクトリーと、もう一方浜田直也さんのふるさと、これ交互にお届けしてるんですが、
はい、
その浜田直也さんに今日はスポットを当ててお話をしていこうと思っております。というのは、先日9月の17日の土曜日だったんですが、大阪は高石市の市民文化会館アプラホール小ホールにおきまして、浜田直也ハートフルコンサート歌の宝箱というステージがありました。で、私実は浜田さんのステージを見に行ってまいりまして、取材をさせていただいたということで、はい、今日は浜田直也さんの歌も、お聞きいただこうかなというふうには思ってるんです、
はい。
浜田さんは1991年7月15日大阪の堺にお生まれになりまして、はい、高校1年生より本格的なこの声楽を学び始めると。で、浜田さんのこのコンサートの特色としまして、すぐ歌っている横に自分の、目となります盲導犬、
はい、
盲導犬を必ずステージの横に、自分の横にそばに置いてで歌を歌いはるんです。
あ、そうなんや、はい、そばにいてやる。
そうなんですよ、つい先日2投目がやってまいりまして、1投目はソニックという名前だったんです、はい。この番組でも何度かお話はさせていただきました、はい。2投目がエナゴーというエナちゃん、
エナちゃん、
エナちゃんって言うんです、はい。で、エナちゃんも、初めてのステージで、
はい、
ちょっと緊張しながら、
はい、
浜田さんの横で、浜田さんの歌をじっとこう聞き入ってたと、はい、聞き入ってたところか、自分が主役になった部分もあったりしましてね、その辺も含めまして、
はい、
浜田さんがなぜこの、バリトンなんですけれども、はい、声楽家を目指し始めたのか、
はい、
浜田さんってどういう人なのか、なぜその盲導犬を横に置きながら歌を歌うのか、はい、そのステージを展開されるのか、
はい、
この辺のあたりをたっぷり聞いてまいりました、はい、浜田直也さんです。今コンサート終わりましたが、はい、いかがですか。
いやー、もうでも本当に本当にたくさんの方に、まだまだコロナ禍落ち着かない中でもたくさんの方が集まってくださって、本当に幸せな時間でした。
浜田さんがこの声楽家を目指すようになったのはどういうきっかけからですか。
もともとはこの声楽の道に進むつもりは実はなくて、でも高校の時の先生がですね、その僕の声の可能性っていうものをすごく買ってくださって、で、僕自身もやりたいことっていうのもなかったですし、でまたその先生がその視覚障害とか健常者とかそういう世界じゃなくて、歌であれば そのまま勝負できるんじゃないかっていう形で、言ってくださったのが頑張ってみようかなと思ったきっかけでした。
高校生のその先生の言葉がきっかけであったと。
そうですね。
いうことなんですね。
はい。
で、そこから声楽の勉強を始められたんですか。
実は高校に入った段階で、今はもう南視覚支援学校になってるんですかね、当時僕の時ではまだ盲学校でしたが、そこの音楽科に僕入学してまして、なので1年生の時から、声楽自体は習ってたんですけども、本当に何をやっていいか分からないようなところのスタートだったので、まあ、本当に高校に入ってから一から始めた感じでしたね。
でも音楽を目指そうという気持ちはどっかであったんですか。
そうなんです。子供の頃からピアノはやってまして、もともとシンガーソングライターになりたかったんですよ、うん、で高校に入って音楽を専門的に勉強するようになって、でその先生の言葉とかもあってですね、この道でじゃあいっぱい一回やってみようかなと思うようになりました、う
ん、なるほど。声楽の勉強は難しかったですか。
まあ、そうですね、本当に立ち姿から教えてもらったので、本当にいろいろ分かんないことだらけでしたし、もう今でももう日々体の状態が変わるごとに声も変わりますし、もう本当に日々体と付き合っているような感じですね。
その立ち姿という話だったんですが、はい、ピアノの横に沿うようにスッと今日も立っていらっしゃいましたが、
はい、
あれがそのいわゆる立ち姿と言われるものなんですか。
そうですね、演奏する時の立ち姿に関してはプレイヤーによってそれぞれだと思うんですけど、やっぱりこう声を出す上での立ち姿といいますか、体の使い方っていうものもそうですし、ただこう仁王立ちすればいいってわけでもなかったりするので、その声を出すための立ち方、立ち振る舞いっていうものも最初一から教えてもらった形でしたね。
なるほど。で大学に行っていろいろ勉強されたと。
はい、そうです。はい、
で声楽科になられたというわけですね。
はい。
どうですか、実際に声楽科になられて、はい、お気持ちとしてはいかがですか。
正直言うと苦しい部分の方が多くて、そのなんて言うんでしょうか、収入とかなんかそういうお仕事っていう意味においてすごい非常に不安定な部分も多いですし、体調管理っていう部分を考えて犠牲にしなきゃいけないことっていうのもやっぱりあったりするので苦しいんですけども、ただそれでも歌い手を続けられている理由っていうのは、今日もそうでしたが、やっぱりお客さんの温かい拍手っていうのがあって、それをやっぱり見えてなくても感じられるものなので、それをいただいた時っていうのは本当に幸せだなと思いますし、頑張ってきてよかったなと思えるので歌い続けられているのかなと思います。
体との自分の体調というのが何度か言葉として出てるんですが、やっぱりその体調管理というのは相当声を出す上で重要、難しい部分があったりするんですか。
そうですね、やっぱり睡眠一つでもだいぶ変わりますし、湿度というのもそうですし、もう本当にその環境が変わってしまうことだけで大きく変わってしまうので。
それが声は変わるわけですか。それで
もう声の出方がそもそも変わっちゃうことありますね。はい。
だからよっぽどこう体のことを考えながら常にその辺のところを意識するというのもなかなか大変でしょうね。
そうですね、それこそ原田さんとかもアナウンサー、ね、はい、されているので、もう声のっていう部分では共通なんだろうと思うんですけども、非常にやっぱり感染症と、今コロナとかありますけど、それじゃなくてもインフルエンザとかね、風邪とかも流行った時とかももうマスクは必須だったんで、そういう意味では今なんか特別マスクをつけるようになったっていうよりは、僕にとってはもともとやってたことそのままやってるような感じではあるんですけどね。
コロナ禍になってやはりコンサート等々できなくなったっていう現状はあったんですか。
はい、本当にもともとあった当たり前、変な言い方ですけども、こう自然に舞台に立てていたものが思うように立てなくなったという現状があったので、本当に苦しい日々は過ごしてましたね。
コロナで学んだことって何かありました。
はい、でもやっぱりこう真摯な気持ちなのかなと思ってまして、今さっきも言いましたけれども、当たり前じゃないっていうことって当たり前だからこそ当たり前だと思うんですけども、やっぱりその当たり前が当たり前じゃないって思うことって非常に重要だなと再認識しまして、やっぱり歌を歌えることっていうのも聞いてくださる方がいるからこそだと思いますし、そういうのも当たり前だと思っちゃいけないなと思いながら、支えてくれる家族に対してもそうですけども、一つ一つやっぱ真摯に向き合わないといけないんだなと、今回この3年間ぐらいコロナ禍になって常々思うことですね。
ということは今日見たね、お客さんの前で歌えるというのはもう本当喜びなわけですね。
いや、もう僕にとっては 生きてる上で一番幸せな時間ですね。
それと横に盲導犬がいておりましたが、
はい、
名前が
エナです。
エナちゃん、これが2頭目なんですよね。
そうなんです、はい、2頭目の子ね、
まだあの2頭目が来て、時間はそうと経ってないと聞いてますが、
はい、あの半年ぐらいですかね、
うんうん、なるほど。いつもステージにこうして盲導犬は連れ添って、前はのソニックっていう犬だったと思うんですが、
はい、
あの必ずそのステージの上に上げられるわけですね。
そうですね、基本的には一緒に上がろうと思ってます、
うん、それはなんかこう意図的なものはあるんですか。
なんか賛否あるとは思うんですけども、やっぱ僕自身の気持ちとしてはもう体の一部だと思っているので、そのコンサート、まあ、もちろんそのなんて言うんでしょう、形式によっては出せないような演出があったりもするので、必ずしも出せるわけじゃないですけれども、あの出せる限りは、自分がそこにいる限りは彼女もそこにいるっていう形で一緒にステージに上がれたらなと思ってます。
実際にその横に盲導犬がおることで、なんか気持ちの違いみたいなのありますか、はい、ステージで。
今回のコンサートに関しては、彼女にとって初めてコンサート1本、ステージにいるっていう形になったので、すごく彼女自身の緊張も感じましたし、まあ、拍手に反応してしまうシーンもあったりだとか、あ、まだまだやっぱりこれから学ぶことがあるんだなって思ったのと、あとはもともとソニックと一緒にステージに上がっていた時には、彼はもうやはり長年ずっとステージに立っていたので、まあ、土手とステージにひっくり返ってですね、まあ、さすがの貫禄といいますか、まあ、そういった部分もあったりで、本当にまあ、犬にも性格があったりしますから、これからはエナのその緊張感をどんだけ解いてあげられるかっていうのも大切にしながら、ストレスにならない程度にはしながら、一緒にステージにも上がって、お客さんにも一緒に愛してもらえたらなと思ってます。
エナちゃん見てましたが、
はい、
お客さんが拍手するとパッと立ち上がるんですよ
ね。そうでしたよね今日ね
なんかこう自分に拍手されてるような感じでパッと立ち上がるのはすごいなと思ったんですよ
ね。もうなんか僕もきっとこの子は自分にされてると思ってるなと思ってそんなこと思いながらね、進めてましたが。
なるほどね、
はい、
今日の歌の方はいかがでしたか。
いやもう本当に、まあ、もちろんね、反省しなきゃいけない点っていうのはあるんですけれども、一番はやはりお客さんが楽しんでくださったっていうのが何よりだと思うので、今日は本当にステージに自分が健康な形でステージに立てて、そして集まってくださった方に喜んでもらえたっていうのがまず一番、この回の会を開催してよかったことじゃないかなと思います。なる
ほど。コンサートがあって、まあ、お顔を拝見してたんですが、すごく充実感があるお顔をなさっていらっしゃいましたね、はい、いいコンサートでした、はい、一部二部に分かれてまして、一部が9曲、こちらは春の小川とか海、村祭りなど、昔懐かしい童謡などを中心に、
はい、
で第2部は隣のトトロとかもののけ姫などジブリ作品なんかもお歌いになりまして、全部で8曲、アンコール曲1曲もありまして9曲ですね。アンコール曲が、世界に一つだけの花、スマップの曲ですよね、この曲が歌って、このコンサートが締められたということなんですが、さっきありましたように、その盲導犬がエナちゃんが初めてのステージということで、で一応浜田さんが歌ってる時はベターってなってるんですよ、
寝
そべってるんですが、うんうん、でお客さんが一曲終わって拍手したら、はい、パッと立ち上がって自分に拍手されてるようなこれはなかなかもうお客さんその度にドッと湧くような
そうね、
はい、
そうでしょうね、
そんな感じでしたね、
ほっこりですね、
はい、まあ声楽家ということでやっていらっしゃるんですが、横には当然ピアニストの方がいらっしゃいまして、はい、伴奏者ですよね、はい、伴奏者が浜田さんは大阪教育大学の音楽芸術の方を出ていらっしゃいまして、その1年後輩でいらっしゃいます植木さんというピアニストの方が伴奏をやっていらっしゃいました、まあなかなか息があっていらっしゃいましたんで、そのあたりのお話を、伴奏をしてやられましたピアニストの植木さんにお話を聞いてまいりました。
浜田さんとこのコンサートで共演するっていうのが実は初めてだったので、すごく緊張していたんですけれども、本当にもう堂々とした歌ってくださったので、私も 安心して終えられたという感じですね。
まあ、視覚障害をお持ちの浜田さんですから、はい、このコンタクトを取るというか、はいはい、まあ、当然記憶に入るときとか、はい、まあ、いろいろこうリズムもあったりするかと思いますが、はい、その辺はどうだったんでしょうか。
そうですね、何回か合わせの練習をしてましたので、その浜田さんの息遣いであるとか、そういったなんて言うんでしょう、特に何か合図っていうこともないんですけれども、そのお互いその空気をこう読み合ってといいますか、合わせていくというような形ですね。
一回見てそういうことができるもんなんですか。
うん、合わせる練習は3回したんですね。
そうなんですか。
でももう1回目で大体分かりました。はい、
その分かるタイミングというのは どういうような感覚なんでしょうか。
なんて言うんでしょうか、言葉で説明するのってすごく難しいんですけど、その、どういうふうに歌われるかとか、そうどういうふうに曲を思っているかとか、まあ、コミュニケーションはもちろんいっぱい取りますけれども、やっぱり合わせる、一度合わせると大体その相手の音楽性というのは分かるので、そこでお互い歩み寄って練習してきたって感じです。
浜田さんの歌はいかがでしたか。はい、
ピアニストという立場じゃなく本当に好きで、何度もコンサートには行っていたんですけれども、なんか安心感のある声というか、なんかなんて言うんでしょうね、ホッとするような声持ってらっしゃるので、そこがすごく好きです。
浜田さんってどういう人ですか。
すごく芯がありますね。芯があるし、音楽に対してすごく自分に厳しいっていう部分があるんだけど、普段プライベートはすごい面白くて、なんていうかな、人間味があるというか、優しい部分もあるし、面白い人です
という植木さんのお話だったんですが、まあ楽しい方なんですよね、はい、普段はね。でも音楽に関しては非常に厳しい自分にもかなり厳しい接していらっしゃる方だということが分かったかと思うんですがね、まあいつもエンディングで浜田さんのふるさとという曲を聴いてください、聴いていただいてるんですが、今ここまで来ますと浜田さんの歌声ってどんなんかなって思ってる方いらっしゃると思いますんで、改めてエコロコンサートでもお歌いになりました赤トンボという曲があります。これを CD の中から聴いていただきます。いいお声でしょう。
赤とんぼという曲で、実はねこのコンサート、まあ、一曲一曲曲の解説を浜田さんがなさるんですよ、うん、でこの赤とんぼでも夕焼け小焼けの赤とんぼ追われて見たのはいつの日か、で追われてっていうのはトンボを追っかけるという意味じゃなくって、おんぶ背負うという、背負ってみ、まあね、本人がこれを作った三木さんが、うん、背中に背負われてたんだよというようなそんな説明があって、私の横の方が、うん、そういう意味やったんやって言うて、うん、えらい納得しはった方がいらっしゃって、まあ、そういうなんか一曲一曲自分の思いを込めて解説をなさって、うん、で曲を歌うということですか、よりこの曲が入ってくるという感じなんですよね。さあ、終わったところでお客さん、実際に来られた方にお話を聞いてまいりました。
ご覧になっていかがでしたか？
とっても良かったです。もう涙出ました。やっぱり、まあ、一生懸命歌っておられる姿、もう本当に素晴らしいなと思いました。もう今後も応援したいと思います。
そうですか。歌の方はいかがでしたか？
歌もすごいお声が綺麗で、こうやって生のところで聞かせていただくのは初めてなんですけど、もう本当に感激しました。
ご覧になっていかがでしたか？
あ、よかったです。感動しました。
どういうふうに
言うたけど、童謡ってあるじゃない、ほんで説明をしていただけるから、また新たな歌が、こんなんやったかという感じがして、ものすごく良かった。そういう感じが、
自分のね昔をなんかずっと歌によって思い出される、そういうふうなところがね、自分を見つめ直すところが良かったです。
今日コンサートご覧になっていかがでしたか？
もうとても感動しました。えなちゃんのパピオーカとちょっと同じ時期ちょっとパピオーカしてたんで、はい、とてもえなちゃんが頑張ってるのが良かったですし、歌もねとても感動しました。ありがとうございます。
盲導犬の方にやっぱり目は行きましたか？
すいません、ちょっとそうですね、私はそうです。
パピオカの方で盲導犬を育ててる方ですから、浜田さんも歌も確かやけども、どうしても盲導犬の方に目がいったというふうな気にな
るんですよね。なるんですよね。ご自分されてたら特にね、気になりますよね。
ちなみにね、前盲導犬の役目を終えたそのソニック号も来てたんですよ、会場に。でさすがに浜田さんのステージが始まったら、なんかやっぱ声出してましたわ、犬の声をね、はい、だからやっぱり、あ、今まで僕はステージにいたのに今日は客席かみたいな、
あ、そっち
そんな感じでね、ソニック号も客席から見ていたということなんですけど、まあ、どんな気持ちでソニック号は一体、浜田さんのコンサート今回は客席から見てたのかなという、なんかそんな思いも、はい、あったんですけれどもね、まあ、なかなか楽しい、はい、本当にまあ、コンサートやったなって心休まるというかね、はい、まあ、さっきインタビューをさせていただいたんですが、皆さんやっぱり感動したと、はい、まあ、インタビューしてる途中に泣き出した方も本当にいらっしゃいましてね、はい、まあ、それぐらい感動するコンサート、また浜田さんのコンサートがありましたら、はい、この番組でお知らせをしていきたいと思っております、
はい、
今日は、先日行われました、浜田直也さんハートフルコンサート歌の宝箱というところを取材してまいりましたんで、それをお伝えしました。ということで、もうお別れの時間がやってまいりました。お相手は、
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。ではその浜田直也さんの今日はふるさとでお別れです。
うさぎを石かの 足跡もがき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしを果たしていつの日にか帰らん山は
今ラジオ大阪では皆さんがラジオ大阪を何で聞いてくださっているかをお電話で教えていただく67コールアンケートを実施中。抽選で1名様に宝くじ100枚をプレゼント。ただし1回の通話で55円の通信料がかかります。また無料通話が適用されませんのでご注意ください。ご参加くださる方は携帯電話かスマートフォンから AM1314 でお聞きの方は00678-9191 まで、 FM919 でお聞きの方は00678-9192 まで、ラジコでお聞きの方は00678-9193 までお電話してください。固定電話や一部の携帯電話からはつながりません。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。